紀元127年、都のぼりの歌、ソロモンの歌。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きはむなしい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りはむなしい。あなた方が早く起きるのも、遅く休むのも、辛苦の糧を立てるのも、それはむなしい。主は備えする者には、眠っている間に、このように備えます。見よ、子供たちは死の顔も、タイの都を襲来。若い時の空は、まさに勇士の手にあるよ、やるのに。幸いなことよ、やらずのその矢で満たしている人は、彼らは飲んで敵と語る時にも恥を見る。本日の、本日の横谷渡先生からのメッセージ、虚しい歩みからの脱却ということで、横谷渡先生にお願いしたいと思います。
今日は短く話をしたいと思います。一言お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちの教会がこの10年を迎えることができたことを本当にありがとうございます。その間、本当にいろんな方がいろいろと信仰の試みを通し、試練を通って来られた10年でありましたが、主はいつも真実に導いてくださって、今日に照らしめてくださって、本当にありがとうございます。これからの歩みも、すべて神様のものです。この教会は、あなたの教会ですから、どうかこの地にあって、イエス・キリストを明かしし、またイエス・キリストにある交わりを続けていくことができるように、どうぞあなたが用いてください。今からあなたの御言葉を聞きます。あなたの御言葉の権威の前に私たちは起立します。どうかあなたご自身が聖霊を持って私たち一人一人に御言葉を御言葉としてお語りくださるように心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。創立10周年と言いましても、私はまだ5ヶ月なのでね、本当に全然この教会の歴史を知らないものであります。しかしこの10周年の、まあ、10年の節目にあたり、何を御言葉からこう聞くべきかということを、まあ、祈りながら考える中でですね、この127編から一緒に皆さんと御言葉を聞きたいというふうに思わされ、この箇所を選ばせていただきました。今日は、虚しい歩みからの脱却という、まあ、少し堅苦しいタイトルを選びましたけども、虚しいというこの詩編の著者が語る虚しさから、私たちはどのようにすれば、その脱却ですね、抜け出すことができるのか。私たちの教会は一体どのようにすれば虚しい歩みから虚しくない歩みをすることができるのか。また教会だけじゃなくて私たちクリスチャンのその生涯が神の前に虚しくないと言ってもらうためには一体どうすればいいのかということですね。このことについて今日3つのことを短くお話ししたいと思います。まず第一に今日覚えたいこと、それは私たちは虚しい歩みに入っていきやすいものなんだということを今日まず覚えたいと思いますね。私たちはここについつい虚しい方向に行ってしまいがちな存在なんだということをまず覚えたいと思うんです。今日のこの御言葉ですね、詩編の著者、これ本当に誰がどのような状況で書いたのかっていうのは少し議論があるので推測が難しいですけども、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しいと語ったのはなぜでしょうか。 なぜこの作者はこのように語ったんでしょうか。それはやっぱり虚しい歩みをしている人が目の前にいたからではないかと思うんですね。あるいはもうまさに虚しく歩もうとする危険が目の前に迫っていたから、この人はこのように語らざるを得なかったのではないかと思うわけです。この当時、この人が誰にこの詩篇を語っているのか。3節ですね、あ、2節ですね。あなた方がというふうに語っています。そのあなた方は、2節の後半には、主はその愛する者にはというふうに置き換えて、言い換えてますね。つまり、まあ、当然のことですけれども、これはユダヤ人に向かって語られているわけです。ユダヤ人というのは、神の民ですね。神様によって選ばれた神の聖なる国民です。これに向かって、この人は、主が立てるのではなければ、というふうに語ったということです。神様、誠の神様を知っている人、誠の神様を礼拝している人、自分たちこそ選ばれた種族、神の民だと自負している人に向かって、著者はこのように語ったということです。つまり、言い換えるならば、私たちクリスチャンがこの言葉を聞かなくてはならないということですね。私たち、神を信ずる者であっても、私たちは、なしやに、主が立てるのでない、その歩みをしてしまいやすいものなんだということです。皆さんの日常の歩みはどうでしょうか。私たちのこの大聖書福音教会の歩みはどうでしょうか。私たちのその与えられている働きですね、ある人は会社で勤めている人もいるでしょうし、ある人は会社を経営している方もおられますね。学校で教えている方もおられるかもしれませんし、また家庭で家を治めている方がもおられますね。その私たちの歩みは主によって歩んでいるかどうか、今日もう一度私たちのことを自らに問いたいと思うんですね。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。言い換えるならば、あなた自身の力で歩むなら、その働きは虚しいということです。主がそこに介在されないような働きは、神の前に虚しいということです。この虚しいというこの言葉は、言語ヘブル語ですけども、これは嘘、偽り、不真実っていうふうに訳される言葉なんですね。主の皆を未来に唱えてはならないと10回で言われた、あの未来にという言葉も同じ言語が使われています。嘘なんですね。虚しいっていうことは。本当ではないっていうことです。大聖書福音教会がどんなに頑張って、この教会が成長して、伝道して、いろんな人が救われて、100人、200人の教会になって、大きな力をこのタイの国で持ったとしても、主が立てるのでなければ、それは嘘だということです。本当ではないということですね。虚しいということです。逆に、この教会がどんなに小さくなったとしても、主が立てるのであれば、それは真実があるということですね。私たちは、このように虚しい歩みをしやすいもの、打ち入れやすいものだということを今日まず第一に覚えたいと思います。今日第二に覚えたいこと、それは三節からのこの御言葉ですけれども、じゃあどうしたら私たちは虚しい歩みから脱却することができるのかということであります。三節からね、少し調子が変わりますね。ご一緒に3節、4節、5節、声に出して、短いのでお読みしましょう。3、はい。2よ、子供たちは主の賜物、タイの実は報酬である。若い時の子らは、まさに勇士の手にある矢のようだ。幸いなことよ、 矢筒をその矢で満たしている人は、彼らは門で敵と語るときにも恥を見ることがない。これ本当に同じ詩編なんですかという、ね、気がします。1節2節と3節4節5節ではそれぐらいちょっとトーンが違うんですね。聖書学者の中にもこれは2人の作者がいるという説を持つ人もいるぐらいですね。私たちは福音主義に立ちますので、これはまさしく一つの詩編、一人の著者によって書かれたと信じて読むわけですけども、もう子供たちは主の賜物、タイの実は報酬である。子供というのはこの聖書の世界では神様の祝福ということを、言い表す言葉ですね。子供ができないということはそれだけで神様の祝福がない、神の呪いを受けているというふうに、考えられるようなものですね。若い時の子らはまさに勇士の手になる矢のような。若い時の子らというのは若い時に産んだ子供たちという意味だそうです。若い子供ではなくてですね、若い時、20代前半とかで後半20代で産んだ子供のことですかね。そういう子供たちは勇士の手にある矢のような。これどういう意味かというと、この人はやがて成長してお父さんお母さんを助けてくれる、そういう力強い子になるんだということですね。5節、幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は。その矢で満たすというのは、このような子供をたくさん抱えている人だということですね。彼らは門で敵と語るときにも恥を見ることがない。門っていうのは、ルツ記にも出てきましたけども、町のこの出入り口という意味のだけではなくてですね、そこで公のこの話し合い、政治や、あるいは予言や、裁判といったことがされる場所を指します。そこで敵というのはこれ誰のことを指すのか、少し難しい議論があるところですけども、神を認めない人ということができるでしょう。神を信じない、神を認めない人が、あなたの死を引っ張るとも、あなたを罪に定めようとしても、そのあなたの若い時の子供たちがあなたを守ってくれるというふうに解釈するわけです。これが3節から5節の内容であります。なぜこの人はこのことを語ったのかということですね。なぜ神様、詩編の作者は、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しいということの後にこのことを語ったのか。それは3節に私は答えがあると思います。それは、見よ、子供たちは主の賜物、愛の実は報酬である。これ二行詞ですね。同じことを2つの言い方で言い換えているので、どちらも同じ概念と言っているわけですけども、見よ、子供たちは主の賜物、そのことを見なさいということを言いたいために、この人はこう語ったのだというわけです。何を見よと言われているのか。それは、子供たちを見なさいということですね。子供たちが、どれだけ神の祝福のもといとなって、この後、あなたを守ってくれるのか。あなたを幸いなものとしてくれるのか。それに、目を見なさいということです。そして今日注目したい言葉は、この、子供たちは、賜物ということですね。賜物って何ですか？賜物、これ 100% 恵みだということですよね。賜物っていうのは、ただで預かる、ただで受け取るもの、神様からの贈り物、プレゼントということですよね。これが賜物ということの意味です。それを見なさいということはどういうことか。つまり、あなたの祝福はただで 100% 神様から一方的に与えられる恵みなんだということを見なさいということです。一言で言うなら、恵みを思い出しなさいということです。恵みに目を留めなさいということです。これが、当時この人たちが 具体的に見ることができるその象徴として、まあ、子供が挙げられたのではないかと思いますね。先ほど皆さんで数えてみよう、主の恵みということを声に出して賛美しましたが、私たちが同じ歩みから脱却するためにどうしたいのか、それは神の恵みに目を向けるということです。神様が私に何を与えてくださったのか、神様は私に何をしてくださっているのか、そのことを見ようと今日私たちは聖書から語られているわけです。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。では私たちはどうしたら虚しい歩みから逃れることができるのか。その第一の秘訣は神の恵みを思い出すということです。聖書ではですね、現在もそうだと思いますが、イスラエルでは3つの大きな祭りがありますね。カリオの祭りと七週の祭りと、そして杉越の祭りですね。この祭りをなぜ神様が定めたのか。それはあのエジプトの奴隷状態から救われた恵みを思い出すんですね。安息日を覚えてこれを聖とせよと神様は命じられました。どうして安息日を守るんですか。ご一緒に聖書を開きましょうか。新命記ですね。新命記の5章の15節。旧約聖書、新命記の5章の15節。旧約聖書の287ページですね、第2巻ですと。旧約聖書の287ページですね。そこにはこう書かれています。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と述べられたのでと思ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。ここでも同じことが命令されているわけです。なぜ私たちは安息日を守るのか。それは私たちがどこから救われたのか、私たちはその救いの恵みを思い出すために安息日を守るということですね。つまりそうしないと私たちはついつい虚しい歩みに陥ってしまうからだということです。私たちは神の恵みをいつも思い起こす必要があります。そのことを今日聖書は見ようというふうに私たちに呼びかけています。毎週の日曜日、私たちは礼拝をするためにですね、私たちの救いの恵みを思い出したいと思います。毎朝聖書を読むときに、あるいは夜そこに着くときに神の恵みを思い出したいと思いますね。それが私たちが虚しい歩みに歩まない秘訣であるからです。今日第二に覚えたいこと、それは私たちは神の恵みを見続けなければならないということであります。最後に覚えたいことは、では神様の恵みを見て、また神様の恵みを思い出した私たちはその後にどうしたらいいのかということであります。そしてそれはこの詩編127編全体が語っている一つのテーマでもあります。 127編にその言葉そのものは書かれていませんけども、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、だからあなたはあなたの歩みを主に委ねなさいということですね。これが詩編127編が言おうとしている主張ですよね。2節の後半で、主はその愛する者には眠っている間にこの世を備えてくださいと語っています。だからあなたはあなたの歩みを主に委ねなさいと語っていくわけです。私たちは虚しい歩みをどうしたら脱却することができるのか、それは私たちの歩みを主に委ねることですね。委ねるということはどういうことか、二つの側面があるかなというふうに思います。まず第一に、それは私たちが自分の力で歩もうとすることをやめるということですね。やめるということ、詩編の46編開かなくても結構ですけども、10節にこうありますね。やめよ、私こそ神であることを知れ。やめるということです。安息日を覚えてこれを聖とせよというこの安息日という言葉、これはサバットというヘブル語が使われています。ここからサバティカルという言葉が出てきたわけですけども、サバット、この言葉の意味の元々の意味はやめるということです。ストップということですね。今までこう一生懸命働いてきた、一生懸命頑張って教会を形成してきた、一生懸命会社を経営してきた、それをストップしなさいということ、これがサバット、安息日を覚えてこれを制度するという言葉の意味です。つまりやめなければ神に委ねることはできないということ、ストップしなければ私たちは神の恵みを見ることはできないということ、休まなければ私たちは神様の救いの御業を思い出すことはできないということですね。私たちは何かをしながらではいけないということです。一週間に一回はせめてですね、自分の働きをやめるということ、考えないということ、考えないということをしてたというわけですね。私は本当にずっとこの教会のことやっぱり考えてしまうわけですけども、まあ、考えるのはしょうがないとしても、とにかくそこから離れるということ、ストップするということを私たちはまずしなくてはならないということですね。これが委ねるということです。新学校の時代に私はこのことを教えられたんですね。新学生時代は月曜日が休みだったんです。それ知らない、安息日を覚えてこれを生徒強という言葉をもちろん知っていましたけど、意味を知ってなかったところですね。月曜日はもう本当朝から晩まで宿題してたんですね。宿題に夜講師の準備をしていました。それしないともう回っていかないぐらい忙しかったんですね。しかし安息日を覚えてこれを生徒強っていうのは、自分の本分、一番メインでしなければならないことをやめるっていうことだということを知ってですね、それを本当にやめる、勉強すること、いいことかのように思いますけども、それをやめたんですね。それは本当に信仰がいることでした。やめたらどうなるんだろう、回っていくんだろうか、後でもうパンクするんじゃないかと初めは思いました。完全にやめたとは言い切れなくてですね、ヘブルの時代は夜から始まって朝にかけての一日がスタートするので、まあ月曜日の夜はまあ働いてもいいかなと思って勉強したりしていたわけですけども、委ねるということはある意味でその間神様が必ず働いてくださることを信じてストップするということですね。これが委ねるということです。あれもこれも自分でしなきゃいけないと思わないということ、やめるということ、自分の手で素晴らしく働いていたその働きをストップするということ、これが委ねるということの大事の側面だということであります。もう一つの側面、それは自分自身を神様に捧げるということですね。17 自分自身の神様に捧げるということは委ねるということであります。先週は椅子に、ね、座るということを例えにして委ねる、信じるということを表現しましたけども、まあ椅子に自分自身を捧げてるという感覚はないかと思いますけど、体重を預けるわけですね。同じように自分の全てをそこに捧げていくという、どういうことか具体的に言うと御言葉に従うということですね。私は右を選びたい、だけど御言葉が左にしなさいというなら自分は左に行くということ、これが自分を捧げるということですよね。これが委ねるということであります。私はどう考えても右を選ぶ方がいいと思う、左に行くのは不安でしょうがない、だけど神様が左と言うから左に行きます、これが委ねるということです。左に行ったらどうなってしまうかわからない、でも神様が働かれるなら神様が何とかしてくださるだろうと信じるから委ねるということが始まるわけですね。私たちは自分の考え、自分の価値観、自分の好み、自分のやりたいこと、それをまず一旦ですね、神様に明け渡すということをしていきたいと思うんですね。その時に私たちの歩みは正しくない、それは主の働きとなっていくからです。今日は一緒に3つのことを共に覚えました。まず第一に、私たちは虚しい歩みをしてしまいやすいものがということですね。そのことを私たちは今日自らにですね自戒したいと思うんです。第二に、私たちは神の恵みを見る、神の恵みを思い出すということをしていきたい。そして私たち自身も神様に委ねるということ、自分が今活動していることを一旦やめてですね、神様の御心に自分自身を従わせていくということをしていきたいと思います。これが神によって歩むということ、虚しくない歩みを生きるということであります。大聖職員協会のこれからの歩み、それは私たちの本当に信仰ですね、が委ねられているところであります。私たちの教会の歩みだけじゃなくて、私たち一人一人の個人の生活によってもそうです。愛する兄弟姉妹、最後に皆さんにお伺いします。皆さんの歩みは神の前に虚しくない歩みをしているでしょうか。皆さんの歩みは主に喜ばれる歩みでしょうか、それとも自分の力による自分自身を喜ばす歩みでしょうか。あなたは神の恵みを見続けているでしょうか。あなたの救いの恵みをいつも思い出そうとしているでしょうか。あなたはあなた自身の働きをストップして神様に明け渡そう、委ねようとしているでしょうか。しばらくの時、一人一人が御言葉に応答して祈る時をしたいと思います。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも、遅く休むのも、飼育の糧を食べるのも、それは虚しい。 主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。愛する天のお父様、あなたの尊い名前を賛美します。大聖職員教会の10年のこの歩みをあなたがしんがりとなり先立ってくださり導いてくださったことを感謝します。これからの歩みも神様に手渡します。私たちの教会ではなく主よあなたの教会です。タイの人たちへの福音宣教は私たちの働きではなく主よあなたの働きです。この教会に私たちが主役ではなくて聖霊なる神様が主役です。どうぞ私たちの教会を主の働きとして主の教会としてあなたご自身が立て上げてください。また私たちの今週の歩みまた生涯の働きを主の働きとしてあなた自身が導いていってください。私たちの自己中心あなたの御言葉に従いたくないというこの肉を捉えてくださり御言葉に素直に従う信仰を与えてください。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。